ことラジオ。
こんにちは、占い師と弟の弟です。
姉です。
裏音ラジオは霊能師として活躍する姉と、霊感などの力は一切ない弟である僕が、あの世の話や霊の話を紹介するラジオです。詳しい内容は概要欄をご覧ください。それでは今日なんですけども、おそらくちょっと怖くなるかなと僕の感覚では思うんですが、こっくりさんをテーマに聞いていきたいと思います。こっくりさんは最近裏音の記事の方でもリリースをしたりとかして、結構僕とお姉ちゃんの間ではホットキーワード
そうですね
という感じがして、おそらく今の学校とかでもまだやったりとかしてるのかな、ちょっとわからないんですけれども、
うん、
割と昔結構学校でやったりで禁止令が出てしまったり、
うん、
でこれを聞いてる方もこっくりさんっていうのはおそらくほぼ 100% の方が知ってるかなと思うんですけれども、お姉ちゃんもやったことは
ありますよ、もちろん結構小学校低学年ぐらいからやってますね、こっくりさんは。
あのさ、こっくりさんの、まあ、そのままいろんな考え方があって、みんなで指をさ10円とか、まあ、うん、小銭というかお金の上に乗っけるから、
うん、
そこでその力学的に力が発生して、
うん、
で誰かが動かしてて、それが自然とスーって動く、
うん、
っていうこともあるから、まあインチキなんじゃないかっていうのもあれば、
うん、
裏音の方の記事で言っていたのはもう触れてないのに動いた、
うんうんうん、
っていうこともあるから、これはガチなんじゃないかとかいろいろあるんだが、
うん、
お姉ちゃんとしてはまあ多分両方あるだろうっていうような感覚だよね。
うん、両方あると思いますよ。
実際じゃあお姉ちゃんがやってみて、この何、コックリさんってさ、キツネを呼び出してる。
コックリさん、コックリっていうのは漢字でキツネと犬、狛犬とかの犬と、あとタヌキって書くんですよ。それでコックリっていう風に言うので、キツネ以外にも実は犬であったりタヌキであったり、そういうのを呼び出すっていうのが基本のコックリさんの考えですね。
あ、じゃあいろんな動物、本当だ、いろんな動物なわけだね。
うん、そうなんです。なん
か油揚げも一緒にとか言うじゃない。
うんうんうん。
だからキツネかと思ったらそういうわけではないんだ。
中でもキツネが一番強いっていう風に、お稲荷さんとかいろいろあるので、そこといつの間にか結びついてしまって、キツネの力がメインに出てきてしまっているので、キツネは油揚げが好きだから置くっていうのがあるんですけど、うん、本当は油揚げ以外にも肉だったりとか、いろいろそのタヌキが好きなもの、犬が好きなもの、キツネが好きなもの、それぞれあげた方がいいっていうのはありますよね。
うん、実際さ、このまあコックリさんっていわゆるその降霊術、これは降りる霊とも書いたり交わる霊って書く降霊術の一種だと思うんだけども、
はい、
これってもう結構さ昔、うん、紀元前とかからやられていること。
うん、紀元前かどうかわからないけど、
あ、でも確かに文献にね、うん、あった、メソポタミアとかだった気がするから、
そっちに行く
だったはずよ。
なるほどね。
でも確かに確か
そうだよね。だって占いっていうのはもう人類がちゃんと文明とかを築けば築くほど占いに頼らないと不安定なものだったから絶対存在するんだもんね。
降霊術ってやっぱその何千年の歴史がある中で、それを海外から渡ってきてアジアになって日本にこっくりさんになったりとかするからさ、やっぱり何、そんなエンターテインメントかもしれないけれども、危険といえばだいぶ危険なんだろうなと思っているんだけれども、
うん、
この辺りはやっぱりそうだよね。
うん、すごい危険だし、実際に私の霊視の鑑定以来でもコックリさんをやってしまいました、すみません。で、家族、一緒にコックリさんやった家族の顔つきが変わってきてしまったとか、咳が狐の鳴き声になってしまったとか、もう本当にそういうコックリさんをやってしまいましたっていうような、それでいろいろ変化が起きた どうにかしたいっていう依頼はすごい多いです。
その要するに疲れたというかそういうことだよね。
まさに。
これはさ、ずっと続くの？
ずっと続くパターンの人もいれば、まあ数日間だけとても苦しんで終わるっていう人もいるので、そのこっくりの中の何を呼んでしまったか、もしくはこっくりっていうものをやってたのに別の霊が入ってしまった、その近くを浮遊していた悪霊が取り付いてしまったとか、ケースによって様々ですね。
なんかさ、お姉ちゃんがさん付けしないのが怖いんだけど。
何に？
コックリって言うじゃん。多分コックリって言う人いない気がする。
私はコックリって言ってきます。
さん付けしないのはなんか怖いんだけど。
みんな怖いからさん付けんのかな。
そうでしょ、多分分かんないけど。
そうなの？
分かんないよ、継承じゃないの。
じゃあ弟はさん付けてて、私は癖でコックリって言っちゃうから。
このさ、今言ったさ、何こっくりさんの中でも良いこっくりさんとか悪いこっくりさんがいたり、さらに言うとその高齢術ってもので、ちょっとそれを嗅ぎつけたというか、何念とか気、あとはこれラジオで言ってたか裏音の記事で言ってたか忘れたけど、そのまあ若い子たちがやるとそういう若い念とか気力に引き寄せられてくる幽霊たち、とか怨念とかいろんなもの、たのがつくとかいろいろあると思うんだけど、で言うとその良いこっくりさん悪いこっくりさんとかいろんな念とか何がつくか分かんないっていう感じの磁場というか、何かがそこに発生してしまってるって感覚なの？
やっぱり呼び寄せますよね。そのエネルギー、元気なエネルギーたちが魔術をしているということなので、そこに向けて、それで正式なやり方をやってない子たちがほとんどだと思うので、そこに向けて一気にいろんなものが呼び寄せられる。で、とんでもない変化をしてしまったりとかしちゃう感じかな。
つまりこっくりさんをやってたら狐の霊がつくっていうふうに思ってる方が多いと思うんだが、それだけじゃないし、そもそも動物かも、動物の他の霊だったり、そういう行為によって呼んできた怨念かもしれないし、怨霊かもしれないし、普通の幽霊かもしれないし、でそれが体質的に体の中に入ってきやすい人がその中にいたら、それを入れてしまうとか取り憑かれてしまうっていうことだよね。
まさに。
だからそうだね、一般的にはそのコックリさんの儀式をやったからコックリさんが体の中に入ったっていうふうに捉えられてると思ったけど、そうではないってことですね。
そうですね、いろんな理由があって、いろんな変化をして体に狐以外のものも入ってしまうっていうような状態かな。
これではちょっと話題を変えて、この裏音の僕たちの立場としては、コックリさんをやると、やはりそういう高齢術ってものになって、今言った理由で何がつくかわかんなくて、危険なこともある。ので、これはそもそもやんない方がいいですよっていう立場であることは、まずはっきりとお伝えする中で、実際じゃあちょっとここからその興味をそそってしまうことになるかもしれないんだけれども、あくまで良くないっていう前提なんだけれども、お姉ちゃんはその、やった時とか、やっぱり霊と交信しやすくなったりするなーって感覚はあった？
まず最初、初めてやった時は、確か、私の2個上ぐらいの近所の男の子が教えてくれて、で、やってみたんですよ。で、その時に、動くよって言われてたんで、私、その情報しか知らなくて、自分一人でやったんですよ。友達でみんなでやるっていうのを知らなくて、10円玉で、あいうえおから最後の運まで書いた紙に、10円玉乗せて、で、こっくりさん、こっくりさん、こちらにいらしたら、反応してくださいって言えばいいんだよって言われて、あ、そっかと思って、自分で部屋で、それをやった。
これさ、今思い出したけどさ、その近所の人って多分、お兄さんって、まあ、わかったけど、それさ、 今一人でやったって言ったけどさ、うん、僕呼ばれた気がするんだけど。
それは2回目か3回目の時に。
やったよね、そうそう。今思い出した。う
わ、弟に降りるかなと思ってやってみた。
確かになんか、だ僕は多分まだ、後かも分かんないぐらい だった気がするよ。
そうです。
懐かしい。で、なんかさ、指こぐ乗っけて、みたいなこと言って、なんかやらされた気がする。怖っ。最悪。
思い出させて
しまった。思い出したよ。うわ、すぐ。
ち。思い出したか。
久々に思い出したね。
まあ、それでやってみたんですけど、一発目で私動いちゃったんですよ。
動いた気がするな。
で、その、動いた時に変な動き方をして、もっといますかって言った時に、は、いって動くって聞いてたんだけれども、
はいはいはい、
あの、紙の上をぐるぐるぐるぐるぐるぐる回り始めたんですよ、10円玉が。それで、もうなんか指が離れなくなっちゃって、それでぐるぐる回り出して、なんて言うんだろう、氷を触った時みたいな感じ？氷を触ると氷が指にくっつくじゃない、うん、そんな感じで10円玉と自分の指が完璧にくっついてしまって、それでちょっと痛いぐらいになってぐるぐるぐるぐる回ったから、左手使って10円玉と右手をうんって離して、それで、その時は終わった。で、これを、その後にちゃんと自分でね、学校の階段かなんかの本を読んで、こっくりさんの章を読んだら、複数でやるっていうことが書いてあって、なんだと思って。そうしないと、降霊しない、うまく降霊しないっていうから、弟を入れました。
怖いね、本当だと。僕は多分まだ小学校にも上がってないぐらいのはずだよ。
うん。
だって G 分かんなかったもんな。
うん。
へえ。
それで、弟を、ちょっと面白い実験やるから、ここに指を置いてって言って、で、指を置いて、コックリさん、コックリさんって言わせて、で、動くかなと思って。
言った気がするな、なんか。
やったら、うまく動いたんですよ。
怖
っ。で、いますかって言う時に動いて、ほんで、弟が、お姉ちゃん動かしてるでしょ、みたいなこと言って、で、私動かしてないよって指離したら、10円が動いて、だから弟が動かしてんじゃないのみたいな、そういうやりとりをしましたね。
怖い、でもさ、それでもしさ、僕に狐がついてたらさ、うん、怖いからさ、やめて。
だそれを実験したかったの。つくかどうかっていうのも。
ついたのかな？
わかんない。でも、ついたら私わかるだろうしと思ってて、で、そのまんま終わって、出せたんだけど、後で、親に怒られたね。
怒られた気がする。やるんならなんか自分も入れたい。いや、そんなやりたいんだったらみたいなこと言われたけど。
なんかちゃんとやらなきゃダメとか、油揚げのお話もその時に聞いて、はい、あ、そうなんだと思って。
そうしよう。
で、そこから、まあまあ、弟はいいやと思って、もっとクラスの人を巻き込もうと思って、いろいろやってみる。っていう歴史ですね。
悪いやつや。
悪いことだとも思ってなかったんですよ。もうとにかく最先端のそういった実験、学校では教えてもらえないけれども、みんなが いると何かできるようなすごい実験をするっていうような気持ちでした。
これちょっと、まあ、今はその笑い話みたいな感じになっちゃったけど、ちょっと真面目な話として、その、うん、取り憑かれる、まあ、狐に取り憑かれるでも、他の犬なのか、タヌキなのか、怨念、怨霊とかなのか分かんないけど、
うん、
その取り憑かれるとどうなるのかっていうものを聞いていきたいです。
はい。取り憑かれると、本当に最悪、奇妙な行動をし始めたりします。
うん、
一番典型的なのは、口から泡が出るっていうのはよく聞いたりとか、
はい、
あと、咳とか、が急にカンカンみたいな咳になったりとか、
はい、
あと笑ってる時にあーみたいな不思議な笑い方する、
うん、
動物の鳴き声みたいな笑い方をすると、顔つきが変わる、うん、あとは犬とか散歩をしている時に犬とすれ違うとすごい犬が吠えてきたりする、
うん、
とか、あとはもうどんどんどんどん衰弱していくとか、ほ
ん
と奇怪な行動をし始めるとか、いろいろひどいものがあるので、これは私はやったけれども、皆さんは絶対やらない方がいいと私は思います。
これ実際じゃあそういう風になってしまったとこ、お姉ちゃんも相談来る方にはどういう風に言ってるの、その対処？
とりあえずそこの経緯を詳しく聞いて、何が降りてしまったのかっていうのをちょっと判断させてもらう。
ほう。
どういうやり方をしましたかとか。で、それで降りたものが大体分かったら、すぐに対処法がそれぞれ違うので、人間の悪霊が降りちゃったのか、それともその辺にいる低級霊、よく分かんないものが降りたのか、で、時々猫が降りる人とかもいるんで、猫なのかとか、その他の動物なのかとか、いろいろ自分で分析して、それでお伝えして方法を伝えます。
まずはじゃあ原因究明してからのって話だね。
うん、そう。
はい。この、さあ、まあでも、お姉ちゃんに相談したら原因究明できるかもしれないけれども、
うん、
そういうすぐに相談できない人とかで、今困ってる人とかがまずできる、
うん、
第一歩目だけ教えてもらいたい。
まずできることは、その、こう取り付いてる子に呼吸をうまくさせるように、吸って吐いて、で吐くのを長く吐いて、でもう一回吸って吐いてっていうのを10回ぐらいやらせるとか、うん、あとは近くにいる普通の人が背中の頸椎のところに手を置いてあげて、背骨のとこですね、で置いてあげて、気を入れるようなイメージでいいので、体の中に自分のエネルギーを入れてあげる、
うん。
で、中に入ってる悪いものを外に出してあげるようなイメージで手を当てる、手当てしてあげるといいと思います。
はい、では、もしじゃあコックさんやってしまう時とかに、
うん、
ちゃんと終わった後になんか、裏音でよくさ、体をはたくとか、シャワーとかなんか、水をちゃんと流すとか、いろいろ記事の中で紹介するものもあるけど、
うん、
そういうのはなんか生理運動じゃないけど、そういうものとして何かある？
うん、まずちゃんとやってる方々は、お稲荷さんとかいろんな油揚げとか、うん、そういったものをあげてると思うんですけれども、
はい、
それをちゃんと近くの本当は稲荷神社とか、そこに奉納しに行ったりするんですよ。で、そういうことをするとか、あとはそこ終わった場所の換気をしっかりするとか、はい、あとは、ありがとうございましたって、ちゃんとみんなで、お祈りをするとか、いろいろあります。コックリさんのその、方法にもよるんですけれども、正統派なのはそれぐらいかな。本来ね、コックリさんを始める前、近くの神社に始めますって言いに行ったりもしなきゃいけないので、その準備運動もまず大事かなとは思うんですけど、
うん、
で、終わった後に終わりました、ありがとうございましたって言っても、その場をすごく綺麗に片付けるとか、そういうことが大事かなと思います。
了解です。なので、こういう高齢術とかは、まだ記事出てないけど、悪魔付きっていう、その海外の悪魔がついてしまった人、
うん、
そういう話も今、ちょうど記事で作ってたりとか、お姉ちゃんに話聞いてるところで、まあ、西洋のコックリさんというか、まあ、いわゆるエクソシストの話に出てくるようなこと、
うん、
とかも結構いろいろ聞いたんだけれども、この何かが取り付くっていう世界っていうのはある、
うん、
あり得る、まあ、今までなんかそういうファンタジーだと思ってたけど、
うん、
まあ、実際お姉ちゃんの話聞いたりとかいろいろ僕も文献とか調べていく中で、
うん、
これは普通に現実として存在するんだなって最近すごい思うようになった。
うん、現実として普通に存在することなので、逆に私はそれを存在しないって言ってる人たちがどのように分析していくのかとか、顔つきが変わっていく人をどうやって分析するのかとか、知らないような言語を話し始める人とか、なんかそれをどうやって、そういった取り付くことは存在しないって言ってる人たちは分析してんのかなっていうのは興味があるな。
ね、結構これは面白い話でしたね。まあ、この今日はコックリさんについてじゃあこの辺りにしましょうか。では最後のコーナー参ります。姉の想念コーナー入ります。 想念とは送る念という文字を書いて想念と呼んでおります。念を送るってなるとあんまりイメージつかないかもしれないんですけれども、この後、お姉ちゃんから皆さんに念を遠隔で送りますので、皆さんはまあリラックスしてそれを受け取ってみてください。で、その後おそらく頭に何かしらのイメージとか文字とか選択肢が浮かんでくると思いますので、それをキャッチしてみてもらいたいです。とはいえ難しく考えずに、実験のような形でやってもらえればと思います。で、こういうことでお姉ちゃんの想念を受け取ったものと、自分自身が頭の中に浮かんだものが一致してくることがあると思うので、そうなってくると直感力が鍛えられます。で、直感力が鍛えられると自分の人生で迷った時とか、どういう風になっていけばいいのかなっていう自分の感覚ってものが冴え渡っていくようになっていきますので、ぜひゲーム感覚でやってみてください。それではここからお姉ちゃんお願いします。
はい。では今日はこっくりのお話だったので、いろいろ学校の風景を思い出したから、学校の教室の名前4つ行こうかなと思います。1つ目保健室、2つ目理科室、3つ目音楽室、4つ目美術室で行こうと思います。教室一つだけのイメージを10秒間送ります。皆さんもリラックスして受け取れるような体勢になってチャレンジしてみてくださいね。それでは始めます。用意スタート。はい、終了です。いかがでしたか？答えは理科室でした。受け取れましたでしょうか？
音楽室と理科室でちょっと迷ってしまったが、音楽室だと思ってしまったな。
今日はね、意外と初めから理科室って思ってたんで、もう圧倒的理科室、姉が好きだった部屋も理科室なんで理科室でした。
それではそろそろお別れのお時間が来てしまいました。裏音ラジオでは皆さんからの質問やお便りも募集しております。概要欄に詳細書いてありますので、ぜひこういったことも聞いてほしいっていうようなことお待ちしております。また YouTube の中でのコメントも励みになりますので、ぜひコメントいただければと思います。あと姉の Twitter でハッシュタグ裏音ラジオをつけてつぶやいていただければ、姉の方のツイッターでチェックすることができますので、そちらもお待ちしております。それではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。